スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト。制作から日常話まで、ソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人。ゲストはザットゲームカンパニージャパンブランドリード兼リードオーディオデザイナーの水谷律さん。渡米されるまでの準備期間について、そして海外のゲーム業界に興味があり働きたいと考えている方へのアドバイスなどをお伺いしました。お好きな時間や場所、リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。本日のゲストは、ザットゲームカンパニーの水谷律くん。
はい、ザットゲームカンパニーでリードオーディオデザイナーと、ジャパンブランドリード、を兼任しています水谷と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます、コロナぶりというところで
ですね。
まず会えてめちゃめちゃ嬉しいです。
いや、もうこちらこそ、こちらこそ本当に
今日はありがとうございます。
いや、もう本当ポイッとね、こうメールをいただいて、
はい、時間ありますかぐらいのメッセージ出しちゃったんですけど、
ポイッといただいて、それでこっちもポイッと、あ、それならポッドキャスト出てもらえませんみたいな、ね、
あ、いいっすよみたいな感じの
おいおい会社大丈夫なのかみたいなねやり取りが
一応ちゃんと、はい、許可は今日取ってきたので、はい、はい、大丈夫です。
ありがとうございます。なんか展開がね、すごくやっぱり早くて、
そうですね、水田さんならではだなっていう、その安心感がありますね。いいことかはちょっと分かんないですけど、
ね、いや、もうありがたいです本当に、はい、いっぱい話したいことあるんですけど、いろいろ話すと非常に長くなるんで、ちょっともう抜粋した感じで聞いていければと思ってます、はい、今日は。
そうですね、誰だこいつっていうふうに今聞いて思ってる方もいると思うので、要所要所でその、はい、要点をこう、かいつまんでいければいいかなと。
わかりました。はい、あれですよね、ザットゲームカンパニーは、アメリカのロスだ。
そうです、ロサンゼルスの滝の方にあるサンタモニカっていうところの町の会社ですね。
そうか、もう何年になるんですか。
もうすぐ6年が経って、あ、自分の話ですよね、会社が設立してじゃなくて、自分は、もうすぐ7年目に入るっていうところですね。つまりそのスクエアエニックスも退社して7年。
そうだそうだ。リツ君はもともと、そうなんですよね、スクエニのサウンドデザイナーで、ある日会社を辞めると言って食べたって言ったわけですが
そんな置き手紙をなんか残してなんか出ていったその奥さんみたいな、ちょっとこれもなんかトークの基準がちょっと分かんないですけど、どこまで行って
るかそうだね、
そういう感じではないです、ちゃんと、許可を ありがたいことに許可をいただきまして、円満に、
ね、そうですよね、はい、寂しかったっていうか、おーマジかみたいなね、リツ君行っちゃうかみたいな。でそれはもちろんあれなんですよ、こうこれからのなんていうのかな、リツ君がやりたい将来のビジョンがこう実現していくっていう、もちろんこうもろ手を挙げて喜びもあるんだけど、おー机に的にリツ君いなくなるのかっていうのもあって。
あー本当ですか。ありがとうございます。
そうそう、なんか当時感じて送別会をしたような気もするんですけど。
そうですね、送別会はしていただきました。
まあいいかこの話は。
そうです
ね会社って今あまり突っ込んだことはちょっと聞けないんですけど、はい、ご時世的なものもあって家で仕事すること多いんですか。
そうですね、2年ちょっと前ですかね、2020年の3月から、会社全体がリモートワーク、全スタッフがですねリモートワークに移行して、それからもう一度も会社には行ってないですね。全員が自宅でお仕事をするっていうスタイルになっていて、で結構もうだからその、引っ越しをして、ロサンゼルスではない別の州に、カリフォルニアではない別の州に行ったり、別の国に行った人もいますし、も
うい
ろいろなところからも、今はリモートでつながって仕事しているって感じですね。
あ、なるほど。もうもはや住むとこ環境はどこでもいいという感じですよね。
そうですね、今、ちょっと仕事の関係で、日本に来ていて、それでこちらの、ポッドキャストの方にお邪魔させていただいてお話しさせていただく機会っていうのは、たまたま持ってたんですけれども、そうですね、今東京からリモートで普通にチームのみんなと仕事をしているって感じです。
あ、まあ、今7年目とおっしゃってましたけど、もともと海外で働こうと思ってたきっかけとかはどのようなものだったんでしょう。
そうですね、ちょうど 今仕事をしている会社ザットゲームカンパニーが、2009年 にですねリリースしたタイトル、プレイステーション3で、
うん、
リリース最初にリリースされたタイトルでフラワリーっていうタイトルがあったんですけども、
あったあった、
まあ、本当に端的に一言で言ってしまうと、それに本当に殴られたような衝撃を受けて遊んだ時にですね、うん、で最後の、クレジットまで、まあ、すごい短いゲームなんですね。その始めてから最終クレジットを見るまでに、
うん
まあ、2時間もあれば見れてしまうような、
はい、
すごいコンパクトな一本 の、 その映画を見るようなゲームなんですけれども、うん、そのクレジットを見た時ゲーム体験自体もすごい素晴らしかったんですけども、
うん、
クレジットの表示のさせ方がすごいおしゃれというかあのかっこいいというか見たことがないスタイルで、
うん、
あのなんか羨ましいというか妬ましいというか、
はい、
あの悔しいというかですね、
うん、
そこに自分の名前が載ってないことがすごい悔しくなっちゃったんですね。
なるほどね。
で、
うん、
こんなにその衝撃的な作品を作るチームに、
うん、
ぜひその一員となって参加してゲームを作らなきゃならないっていう何か思い込みが、
はいはいはい、
あの一方的な思い込みが生まれてしまって、
うんうん、
でそこからだんだん意識したっていう感じですね。
ああなるほど。もうそのチームに自分も入りたいっていうそういうことなの。
そうですね。その、うん、遊んで楽しいっていうよりも、
うん、
一緒にそのものづくりをする楽しさをこんなにそのすごい楽しいゲームを作る人たちと一緒にそのものづくりの楽しさを味わいたい、うん、共有したいと思ったのがあの正直なところです。
それぐらいやっぱガツンときたわけなんですね。
そうなんですね。その実はその、リリースされた当初は遊んでいなくて、うん、しばらく経ってから遊んでたんですね、
はいはい、
あのその3年後ぐらいに風の旅人ってあの、うん、結構聞いたことがある人がいるかもしれないですけども、うん、もう10年経つんですけれどもそれもその10年前に風の旅人っていうタイトルがあのゲームがリリースされて、
うん、
遊んだ時に衝撃を受けて、うんまあ、これはすごいなんてそのアーティスティックなあのゲームかアートなのか一言で言い表せないようなゲームだと思ってすごい衝撃を受けたんですけれども、うん、その時は自分がそこに参加してまでっていうふうには思わなかったんですね。あ単純にすごいなっていうふうに思っただけだったんですけれども、うん、その開発したチームに関心を持ってその前に作ったゲームも遊んでみたんですね。それがフラワリーだったんですけれども、
う
ん、
あなるほど。
その時にその風の旅人でも表現されていた要素がすごくその、うん、もっとコンパクトにプリミティブな感じで、うん、でも、すごく濃い感じで表現されていてもっとその受けたインパクトも衝撃も自分の中では強くて、
うん、
そこで初めてチームに参加すること自体を目標として持ち始めたっていうのがそのぐらいの時期ですかね。
あ
2012年13年ぐらいだったと思います、ね、
10年ぐらい前か。
そうですね。
じゃあそれからこう準備をしつつっていうことになると思うんですけど実際準備ってあこれちなみに、これからゲーム業界で働きたいなって思ってる若い人とか海外でしかも働きたいなって思ってる人たちへのアドバイスを兼ねてのだいたい準備はどれぐらいかけたものなんですか。実際渡米されるまでっていうのは
募集している職種に対して応募したっていうところからが準備だっていうふうに考えると、はいはい、だいたい、渡米するまで2年ぐらいっていうところなんですかね。
そうか、はい、サウンド募集してない可能性というかそういうのがあるわけですね。
そうですね。自分がわあ衝撃を受けてここに絶対入んなきゃと思った時にはサウンド募集してなかったので、
うん、なるほど。
1年ぐらい普通にあの毎日そうですね、ま、毎日募集要項を見てあの募集してないかなってこう
、うん
待っている日々が1
年ぐらい、ね、来てねえなーみたいな。ああそうかそうか、それはそうですよね。
そうですね。
じゃあそれは1年後ぐらいにやっとそのサウンドの職種が募集が出たと。
そうですね。あの新しいプロジェクト、うん、新しいタイトルのサウンドデザイナーを募集しますっていうのが出てきて、
はい、
あこれだと思ってです、
ねうん、
応募の仕方も結構日本とはあの違って、うん、その必要な書類がまず結構違うんですね。日本だとまず、履歴書を用意するところで、それに、作品これまで携わった作品の例えばポートフォリオを作ったりするっていうのが割と一般的かなと思うんですが、
うん、
アメリカの会社なのでアメリカの会社に、応募する際の例で言うと、
うん、
まずレジュメって言われるもの、
うん、
で、まあ、これはあの職務履歴書経歴書履歴書にすごい近いものではあるんですけれども、割と決まったフォーマットがまたあって、
うん、
それに沿ったフォーマットで書かなければならないと。でもう一つはあの カバーレターっていうやつで、これは、必ずしもその求められるものではなくて、今はちょっと、出す人も少しずつ減ってきてるというふうにも聞いてはいるんですが、まあ、そのどれだけ自分の熱意があるかをこう書き連ねたラブレターみたいなものを作るんですよ、
うんうん、
その、2つの書類を最初に準備し始めたっていうのが最初でしたね。
ああ、なるほど。それは結構時間かかりそうですね。
そうです。
じゃあ結構その社内の人とかがリツ君海外行く みたいだよって聞くのはだいぶ後の話なんです
か。応募してから1年経ったぐらいですかね。
ああ、なるほどね。
だんだんそのですね、その1年間の間にその選考のプロセスがあったんですね、うん、選考のプロセスも1年かかってたんですけども、
うんうん、
最初に書類を応募しました、うん、で返事が来たのが結構遅くてですね、2ヶ月ぐらい経ってから返事が来たんですけども、うん、じゃあとりあえず面接しましょう、
はい、
その時はリモートで、当然日本とアメリカだったので、うん、リモートで、面接をして、で、テストをしますと、
はい、
この動画に、サウンドをデザインして、
うんうんうん、
サウンドのファイルを送ってくださいっていうテストを受けました。で、テストを通過したので、うん、もう、二次面接をしたいです、ここまででだいたい7ヶ月か8ヶ月ぐらいかかってるんですけど、
うん、
最後に、最終面接をしたいので、ぜひ、アメリカの本社に来てくださいって言われて、はいはい、ゴールデンウィークだったんですけれども、その時は確か、
うん、
アメリカに、行って面接を受けて2泊3日ぐらいの面接だったんですけども、はいはい、で帰ってきて最終的にその、採用の通知を受け取るまでにだいたい1年ぐらいかかったっていう感じで、そこで初めてそのいろいろ会社の周りの親しい人に、
はい、
実はこういうことになってっていうのを、うん、伝えるようになってたって感じですね。
具体的に応募の出してから1年かかったってことなんですよね。
そうですね、まあ会社によってもその職種によっても様々いろんなケースがあると思うので、うんうん、その応募するみんながその1年かかるかっていうとそうではないと思うんですけど、うん、自分の場合はそうでしたね。
なるほど。
対応の仕方も会社によってまちまちなので、
はいはいはい、今振り返ってみてどうですか。そこってこう結果をしばらく2ヶ月待ったりとかするわけでしょ。
そうですね、うん、まあ、待ってる時間が長かったなっていう思い出は今でもありますね。それは
ね、今だからそうやって話せることだと思うんですけど、そんな動きがあったんだ、辛い動きがあったんだと思っていや待つことのね辛さの方ですけど、そうですね、はい、そうか。
でも実際にはその辛いっていう意味では、うん、むしろその1年間よりも最初に2年かかったっていうふうに、うん、話しましたけども、
はい、
後半の1年の方が辛いんですよ、どっちかっていうと。
ほうほうほうほう。
採用のプロセスの方は、まあ、その倍率もすごいやっぱり高いと思いますし、うん、その何人応募したとかは知らないですけども、倍率は高いと思いますし、うん、まあダメでもともとみたいな気持ちで、やっぱりそのテストとかも最善を、尽くして、その一番最高のクオリティでもちろん提出はするんですけども、うん、そのとはいえ採用されると確信してその、取り組んでたわけではないので、
うん、
受かったらすごいけれども嬉しいけれども、
はい、
受かるというつもりではやってなかったんですね。で、まあ、英語も面接でも、ああ終わってからちゃんとこう言えればよかったな、あなんかあそこちゃんと聞き取れなかったけどちゃんと質問し返せばよかったなとかすごい思うこともたくさんあったので、面接の印象もきっと良くなかっただろうなとかも思っていたので、うん、あんまりその、希望を持って取り組んでいたわけでもなかったんですよ。
でも思いはちゃんともちろん持ってるからそうやって動いてるわけですよね。
そうですね。
うん、
ただそこまでは幸いなことに採用、
うん
っていう結果をいただくまでは、
うん、
まあ、自分としてもいろいろ初めての取り組みでもあるので、その新しい書類を作ったり面接をしたりっていうのは、はい、日々のもちろんその日々の業務がその時行っている日々の業務の方が最優先ですから、もちろんその業務をしながら取り組んでいたっていうところで、
うん、
その長い1年って聞くと長いっていうふうに感じるかもしれないんですけれども、結構あっという間に過ぎていったなっていう感じもあるんですね、
うん、
で後半の1年っていうのはその、はい、もう採用の話ではなくてその、ビザを取得するっていうところになってくるんですよ。
ああ言ってたねそれ。はいはい、
うん、そこが本当に大変で、ビザを取得するのにやはり1年近く 費やしたんですけれども、うん、そこが本当にその、自分の努力ではどうしようもできない、コントロールできないところでその、
うん、
プロセスが進んでいったりもするので、すごいやっぱり不安も大きいですし、あとはさらに待たされてる時間も大きいですし、うん、実は一回その、申請が却下されて、
はい、
申請を新しく提出しなきゃならないっていうふうになったんですけれども、
うん、
なぜ却下されたかっていう理由の開示も特にないんですね。
あ、そうなの。
で、じゃあ何を改善して再提出すればいいのかっていうその指針もない中で、
はいはい、
割と手探りでビザの申請に必要な書類をさらに増やして、
うん、
集めて、情報量を増やして提出をするっていう、その資料を集めたりその資料を制作するのもすごい大変でしたし、
うんうん、
そこの1年間の方が、どちらかというと辛い時間ではありました。
その頃のことちょっと今思い出してたんですけど、その 社内のこう仲いい人たちとかで、あれ1年前になんかリツ君行くとか言ってたけど
まだいるな、
まだいるなみたいな聞くに聞けねえなこれみたいな雰囲気がちょっとなんか漂ってたことも一瞬あって、
はいはい、
うん、
ミスさんだけでもないですよね。その
そうそうそうそうそうそうそう、
親しい人には結構言って伝えてはいたので、
そうそうそう、はい、それでなんかね、こう僕もリツ君がこう行くっていうのを知ってて、他の友達もリツ君がこう旅立つっていう話は知ってて、
はい、
でちょっとなんかの機会に2人でこう話とかするときに、僕友達とね、リツ君のこと聞けないよねっていうのが割とね、こう
アンタッチャブル、
そうそうそうそう、あれどうなってんだろうかなみたいな、お前聞いてみろよみたいな話とかねちょっと今それを思い出しました。
そうですね、腫れ物的な感じですよ、ね。海外で就職してみたいと思っている人とか、そのゲーム業界、うん、海外のゲーム業界に興味がある人って最初に言ってたじゃないですか。
うんうんうん、
で、もしその今聞いている人の中で、そういう興味がある人がもしいたらですね、ぜひ伝えたいことがあるんですけれども。も
う伝えてください。
英語はもちろんできるに越したことはないんですよ。その行きたい国が英語圏の国であればですね、その行きたい国もしくは興味がある国で、使われている言葉をきちんとその喋れるようになっておくっていうのはもちろん大事なんですけれども、それ以上に大事なことが実はあってですね、特に今すでにお仕事をされていて、今のお仕事を辞めてその海外に行きたいっていうふうに思っている人がもしいたらですね、
うん、
その、はい、今働いている場所、今お世話になっている先輩、上司、チームメイト、同僚、皆さんとは絶対に仲良くしておいた方がいいです。
うんうんう
ん、俺は海外に行くから、
うん、
もう日本なんてみたいに思うっていうのが一番良くないですね。で、それはなぜかというと、
うんうん、
採用の面接の時もそうだったし、採用が決定した後のビザの、申請の段階でもそうだったんですけれども、
はい、
今その自分の会社がアメリカなんでを例にして話すんですけれども、すごくそのある意味で昔の日本的というですかね、その信用ベースの社会なんですね、
うん、
でその信用は、どうやって証明するかっていうと、他の人が証明してくれる、つまりそのこの人は信用できる人ですよっていうふうに、手紙を書いてくれる、そうですね、その証明書を書いてくれたり、面接で証言してくれたりするっていうプロセスが絶対どこかにあるんですよ、うん、もっといろんな人から紹介状を書いてくださいっていうのもそのビザの申請の時にもありましたし、
はい、
だからそのお願いできる人、快く受け入れて助けてくれる人っていう存在が必ず必要になるので、
うんうん、
その自分の力一つで切り開いていくぜっていう、ここのスタンスもかっこいいと思うんですけれども、
うんうん、
その特にアメリカで転職をしたり、うん、就職したりするときには結構難しいなと思います、
ね、おっと、なんかもうあれですね、めちゃめちゃ話の締めみたいな感じになりましたけどもう冒頭から飛ばして飛ばして、それでもう最後確信をついて締めたって感じで、
まだ行った、まだ行くとこまでなんで、そうですね。
そう
だね。それで、それでまだ出発してないで、まだ日本にいるんで。
そうだね。いや、でもその。
でも話としては一個こう大きなピークでしたね。
お疲れ様です
。
いきます。
あ、なんか撮ってます、大丈夫ですか。
大丈夫、大丈夫。久しぶり。
久しぶりです。
元気そうで。
遊び来たの？仕事？
遊びに来た。これ遊びに来た
でいいです。遊びでいいです。
何から行くの？
え？
何から行くの？
7時ぐらいですかね。あ、まあ適当に終わったらって感じですね。
うん、
どうも。
う
ゲスターズ・ザット・ゲーム・カンパニー水谷律さんをお迎えしてお送りしました。ザット・ゲーム・カンパニーの作品との出会いから渡米されるまでの準備期間について詳細にお話しいただきました。さて収録はですね、スクエニのスタジオで行っていたのですが、突如ガチャッと扉が開いて登場したのがサウンドデザイナーの広瀬くんです。おそらくね、収録中って分からず入ってきたんですが、いいですよねこういうのもね。昔の仲間との再会という感じで良かったです。さて次回は水谷さん後編ということで、感情体験をキーワードに掲げているものづくりについて、水谷流サウンドデザインの考え方や手法、お気に入りの楽器についてなどお話をお伺いしました。ぜひお楽しみに。今週から夏休みの学生さんたちも多いのではないでしょうか。皆様良い週末をお過ごしください。それではまた次回。